プって言って、はい。
今日はヨハネよ14章1節から6節。今日の今読んだところっていうのは、みんな大体何が回答かは分かったよね。分かったよね。日本語的にそんな難しくないかな。大体分かったよね。で、まずね、いきなりイエス様が言ってる言葉がありますね。キコが最初に読んでくれたところ。何をするなって言ってたんですか。心配するな。心が騒ぐってどういう状態よ。
そわそわ。
そわそわ。で、これって嬉しくてそわそわする。それともなんか心配でそわそわする。
心配
ないね。どっちかったらね。だからこれ今の状況、今の感じと似とるんじゃないかなって思う。そしてイエス様すごい、何をしなさんなっていうのとセットで何をしなさいっていうのも言ってくれた。さあ何をしなさいって言った。
神を信
じ、そして私、そうでしょ。これすっごい分かりやすくない。俺ほんとイエス様の話分かり、もうイエス様面白いなと思うのはめちゃくちゃ分かりやすくしてくれる、ね、難しいこと書いてない、ね、心を騒がせるなっちゃ、あ、チャートは書いてないけど、ね、な、そして神様信じて、そして自分、私を信じてごらんって書いてあるわけよ。
そこポイント、
もうここスパーッとまっすぐ書いてあるっていうのが本当今日嬉しいなって思います。で、今は世の中ね、まあコロナ君とかいろんなことでみんなの心が騒いでます。でもイエス様がこう言ったこの場面、この時っていうのはなんでそんなに心を騒ぐなとか言ってるのか、ね、イエス様が心を騒がせんでいいって言ってる以上はみんな心が騒いでた、騒ぎよったわけよね。ただなんでかっちゅうのをちょろっと調べてみると面白いんだけど、これヨハネの14章ってね、これどういう時か、どういうタイミングかみんな知っとる、ね、聖書読む時ってその言葉だけを引っ張り出して、あ、イエス様いいこと言っとやん、なんか私は世の光です、あ、いいやん、分かりやすいやんって、もちろんそれでも悪くはないんですよ、悪くないんやけど、じゃあイエス様はどんな状況でどんな場面でどんな人たちにどんな風にこの話をしよったのかなっていうのが分かってきたら、もっともっとイエス様の心が分かるようになる、ね、で今日のところはどんな場面やったか、何が起こっとったか、みんな知っとる？これ。
十
字架
にかかる前。
そう。イエス様が十字架にかかる直前なんよ、これ。もう本当にもうその前よ。でちなみに、14章やね、ここはね。で、この前の13章っていうところでは、みんなもこの間一緒に読んだけど、イエス様が弟子たちのなんかを洗ってやったんやけど、覚えとる？
足よね。
足洗う、みんなさ、人の足洗うとかなったらどう思う？汚いって思う？汚い。まあ、だいたい足汚いよね。だいたい歩くしね。
うん、
ね、今も昔もだいたい足あんま綺麗じゃないですね。そうで、イエス様が弟子たちの足を洗ってあげて、そして、その後イエス様は話をずっとしてくれるんやけど、その話がこうやって14章15章16章17章ってずっと載っとるわけよね。 でその話の中でイエス様が、まあ、いろんなことを言ってくれるんやけど、13章では あんたたち今弟子12人みんなついてきてくれとうけど、この中で一人今から私を裏切るやつがおるんよっていう話をしてくれたわけよ、ね、みんながもし12人の弟子やったらどう思うか、自分たちの誰かがイエス様を今から裏切るって、どう思うか、ね、ちょっとそんな考えながら聞いてほしいんやけど、ね、裏切るんばい、イエス様はだから自分は今から裏切られるっていうことは、今までついてきとった人からもうお前なんか知らん、ただついてこんくなるっていうだけじゃなくて、自分が困るようにするっていうことでしょ。これ困るよね。そうで、さらにイエス様は今から私は、ね、十字架にかかって死んでいくんですよっていうことをみんなに話してる、おらんくなるんですよっていう話をしとる。だから弟子たちは、ね、心が騒いどるわけよ。 イエス様何言いよんですか、ね、自分たち仕事も辞めて、ね、魚取りよった網とかも全部捨てて何もかも置いてイエス様についてきたじゃないですか。そして3年とちょっとぐらいもう経って今ね、こんなにイエス様と一緒にもう寝る時も一緒、食べる時も一緒、どこ行くも一緒、ね、お話も全部聞いてきたし、一緒にいろんなことしてきたし、いろんなこと見てきたし、イエス様とずっとおったのにおらんくなるちどういうことですかって、ね、みんな心配になっとんよ。心配になっとん。みんなさ、今まで自分がすごい頼りにしとったり、もうこれがあったら安心やんとか思っとったものがパッてなくなった経験したことある？ある？ある？なんかもしシェアしてもいいものがあったらシェアしてくれたら嬉しい。ない？ない？どんなんがある？ 今までこれがあったらもう大丈夫なんやけどって思ったものがパッてなくなったこと、体験したことある？なあ、なんか、何？あ、お母さんね。お母さんがいきなりおらんくなった、これはでかいね。もうちょっと言葉にならんかもしれない、ね、本当にやばいね。他にどんなのありますか？なんか今までものすごい頼りにしとったものがパッておらんくなった、そういう体験。お金がなくなった。あ、そっか。あ、携帯も、あ、携帯なくなった、不便よね。めっちゃくちゃ不便よね。あ、いろんなことがあります。人間本当いろんなことがあるね、生きとったら。だからもうこれがあったら大丈夫だから、多分お弟子さんたちもイエス様についていっとけば俺たち絶対大丈夫やろうって思いよったのに、いきなりイエス様が「いや実はね、俺おらんくなるんちゃ」とか言い出して「はあ」みたいな「ちょっと待ってよ先生、何言うんですか」って。しかも十字架にかかって殺されると、いや冗談じゃないですよ、俺らの先生なんやけ、そんなことになってもらったら困るじゃないですかって言って、みんなめちゃくちゃ不安になったよ、ね、だから今世の中でみんな不安になってるのも結構似てるところがあるんじゃないかな。今までは、ね、何でも好きなことが好きな時に好きなところでできよった、ね、そしてみんなで集まってコンサート行ったりとか、なんかイベントがあったりとか、学校だって普通に行けよった、それが当たり前って思っとった、もうこれ大丈夫、この生活ができるんやったらいいやんって思いよった。ところがいきなりそれができんくなったね、集まったらいけませんとか、大人数大きなイベントしたらもうやめとってくださいとか、もう学校も休みにしますとかね、でお店行ってもなんかえらいものがなかったりとかね、トイレットペーパーえらいなかったですけど、最近戻ってきたけどね。でそんな風で普通だったこと、これで大丈夫やんって思っとったことがパタッチ急になくなったりした時に、人っていうのはめちゃくちゃ不安になる。でなんでそんなに不安になるのかっていうと、俺たちっていうのは頼れるものをいつも探してるから。でそれは物だけじゃないかもしれん、人かもしれん、頼れる人かもしれん、それとかいつも安心して帰ってこれる場所かもしれんよね。自分の居場所っていう言い方ができるかもしれない。だから必ずしも物じゃないかもしれないね。で物の場合もあるかもしれない。とにかくそうやって自分が、あ、ここやったら安心やんって思える場所を探しとんやないかなって、ね、でそれが急になくなるって言った時に、人はものすごい不安になるし、そしてものすごい怖い思いをする、ね、そして先が見えなければ、あ、これからどうなっていくんやろうかって言ってね、ものすごい暗い、もうなんか全部電気も何も消えて真っ暗な中を歩かないけんような気持ちがしてくるわけよ。でもイエス様はそんな弟子たちの心を分かって今日の話をしてくれよ。でまず最初に、いや心騒がせんでいいよ、心配せんでいいよ、そんなに不安にならんでいいよって言ってくれてます。だから俺たちまずね、今日の話で知っときたいのは、イエス様は俺たちの不安を分かってくれてほしいこと、そしてその不安に対してちゃんと答えを出してきてくれてほしいこと、ね、不安にならんでいいって言ってくれと、ね、そうじゃなくて神様と私を信じてごらんって言いよるわけよ、ね、これがまず俺たちがいつも忘れんことせないけんことじゃないかな。なんぼ周りで怖いことがあったり、嫌なことがあったり、不安なことがあったり、恐ろしいことがあっても、この事実は変わらんじゅこと。イエス様はいつも一緒におってくれる、イエス様は 怖がらんでいいよ、心配せんでいいよ、心騒がせんでいいよって言ってくれよ。そしてどうすりゃええんかって言ったら、神様信じてごらんって、イエス様のこと信じてごらんって。え、そうなん、まずここに帰ってくるっていうのがめちゃくちゃ大事です。じゃあイエス様信じるってどういうこと、何を信じたらいいん。イエス様がおったちゅうことを信じる、もちろんそれも信じていい。でも今日イエス様はね、約束をしてくれとやん、一つのね、どんな約束してくれとる、イエス様何ち書いとる、私を信じなさいのあと何ち書いとる、住むところを、うん、そうやね、住むところをちゃんと用意するよって言ってくると、これすごいなと思います。で、住むところ用意するって別に新しいアパート借りてあげるよとかね、敷金も礼金も私が払ってあげるよとか、そういう意味かっていうとちょっと違うよね。この住むところっていうのはどんな住むところなの、どういう場所なの。そうやろ、一言で言ったら天国。でももっといろん違った言い方すると、俺たちの魂が本当に安心して、あ、ここやったら自分安心しておれるわって思える場所やね。だから魂の居場所って言ってもいい。人間居場所がなかったらものすごい生きていきにくい、生きづらいって今言い方しますけど、でも居場所がある、ここやったら安心、もう自分のまんまでおっていい、そういうふうに分かってくると、そこは安心だから、そこへ帰ってくれば周りのストレスも和らぐし、本当に自分が安心しておることができるようになるわけよ。で、イエス様はなんと、そんな俺たちの魂が安心して、しかも永遠に過ごすことのできる場所を用意してくるよってね。で、今俺場所っていう言葉言ったけど、これはなんかこういうこうどっかのなんとかハウスとかなんとかビルとか、そういう目に見える手で触れれる形じゃなくて、俺たちの魂の居場所やからね、こうどっか住所がついた場所じゃないと思うね。そういう場所じゃなくて状態のこと、状態のこといいよ。どういう状態か、イエス様言ったよね、私と一緒におることができるようになるよ。つまりイエス様と永遠に一緒におる状態、これが俺たちの魂の居場所なんですよっていうことをイエス様言ってる。そしてそうできるようにするためにちょっと準備してくるからって言ってくれたよ今日イエス様。これみんなどう思うよ、聞いて、これみんなどう思う、イエス様が自分のために魂の居場所を用意してくれよって言ってくれた、みんなどう思う、これ聞いて、安心する。他にどうですか、みんなどう思う、こんなん聞いたら、自分の魂の居場所を用意してくれるってどう思う。
本当
って思う、ねえ、本当って思うやろ、ね、他にどうですか、みんななんか感想ある、これイエス様こんな、もし自分がイエス様にこんな言ってくれたらどう思うよ。
楽しみ
よね、そうなんて、ね、いろんな思いがありますけど、イエス様が言ってくれよ、ね、しかも用意してくるよって。そしてなんと嬉しいことに、用意ができたら迎えに来るって、これもすごくない、迎えに来てくれるってさ、めちゃくちゃ安心やろ、ね、今日ね、あの龍之介来てくれました、ね、遠いとこから来てくれた、星川でセブンまで来て電話くれました、うん、で今セブンまで来たんだけど、駐車場とかどうしたらいいですか、ね、俺迎えに行きました、ね、そして一緒に車乗せてもらって駐車場まで運転してもらって、うん、駐車場に止めてきたんやけど、これもしね、いやちょっと今ごめん、今ねみんなね飯食って忙しいんよ、だけん一人で Google マップ見て来てとか言ったらかなっていいよね。まあ、もちろん Google マップで来れることは来れると思うけど、でもさ、迎えに来てくれて、そして一緒に歩いてくれて、一緒に車止めるとこ追ってくれて、一緒にそこから歩いて、一緒にアロマハウスまで来て、あ、ここですよ、はいどうぞって言ってもらえたらさ、どっちの方が安心？ Google マップで勝手に来いっていうのとさ、迎えに来る、どっちが安心？迎えに来るね、もちろんそうやろ。でイエス様はお前たち Google マップ上げとんやけ、自分で来いっちゃとかは言いよらんわけよ、迎え来るけんって言ってくれと、これもすごい。だからね、イエス様と一緒におったらね、イエス様一つ一つ俺たちの不安をちゃんと分かってくれて、一つ一つに答えを出してくれよ。 ね、そして口だけで答え出すだけじゃなくて実際にそのことをちゃんとやり遂げてくれるよっていうのが今日のここの約束からわかるやねんかなちょも、ね、で実際イエス様この後十字架にかけられて、ね、そして死んでいくわけですよ。本当はイエス様ってさ十字架にかけられないけんような悪いことしたん？してないでしょ。してないのに十字架にかけられるっていうことを自分から選んでいったわけよ。それ誰のためよ。俺たちやろ。本当は俺たちが神様のルール破ったんやけ十字架ついてもおかしくないわけよ。俺たちが殺されてお前そんな神様のルール破ったんやったらお前もうこれしかないよって言って、十字架ってだって死刑の道具やからねみんなね。これよく首にぶら下げとしておるけどね、死刑の道具やからね結構怖いよ。でもそんな十字架にイエス様がわざわざかかってくれて、本当はロッキーがかかっとかないけんやったのにイエス様がかかってくれて、もうロッキーには生きてほしい、ロッキーにはあのオリジナルの神様作ってくれた命をエンジョイしてほしいから、自分があいつが破ったルール、あいつが間違ってやってしまったことを全部引き受ける、その罰を引き受けるけんって言ってイエス様が十字架にかかってくれたやろ。これみんなもそうばい。今ロッキーって言ったけど、みんな自分の名前当てはめて考えてね、自分の名前当てはめて、この〇〇のためにイエス様が十字架にかかってくれた。本当はこの〇〇が十字架で死んでもおかしくなかったのにイエス様が身代わりになってくれたんやって、ここまでしてね。そしてもちろんイエス様その後死んだまんまやなかったよね。3日後復活した。もうここで耳がタコになるぐらい言うとるけん、みんないちいち言わんでも分かると思うけど、そうやってイエス様は俺たちが魂の居場所って呼べる本当に安心できるしかも永遠の住まいを用意してくれたよって今日約束あるんですよ。だからね、俺たちどんなに怖いことがあっても、どんなに嫌なことがあっても、どんな不安になってもイエス様はそれを全部分かってくれてほしい、それが完全になくなるところを用意してくれてほよち。これ今日のすごい約束ですよ。そして最後にイエス様がすごい有名な言葉言ってくれたよね。私が道なんですよ、私が真理なんですよ、いや私が命なんですよ。天のお父さんのとこ行きたいと思ったら私んとこ来てごらん、私んとこを通って行ったら行けるんよって。これもすごいことやね。俺たち不安な時ってさ、道がわからんくなる、どこ進んでいいかわからんくなる、どっち行ったらいいかわからんくなる。そして俺たち不安な時は本当に真実が何なのかわからんことになる。みんなこうやないんかな、ああやないんかなっていうことを、いや絶対こうちゃって思っていいよ、でも本当は違うかもしれない、いや違ったらどうしようか、特に今回のコロナウイルスまだ分からんことがいっぱいあるね。でみんな研究者の人たちは一生懸命研究して、はあ、こうやないんかな、ああやないんかなっていろんな仮説を立てて、そして実験をして、そして結果を集めてデータを読み込んで、ああこうなんやないんかなって、でもそれもいや今のとこはこうと思うんですけど、ちょっとまだよと分からんのですよっていう状態やろ。でもイエス様は真理を分かっと、真実を分かっと、そして不安な時っていうのは自分の命がどうなるんやろうかって怖くなるわけよ、ね、もしこの命がどうかなったらどうしようか、ね、ひょっとしたら病気にはならんかもしれん、でもひょっとして、ね、お店しよう人とかお金、ね、お客さん混んでお金が入らんことになって、うん、どうやって食べていったらいいんやろうかって、そりゃそうやろ、だって、
うん、
怖くなるよそら。でもイエス様はいや私が命なんですよ、私のとこに来たら天のお父さんのとこ行けるんですよ、天のお父さんのとこ行ったら何にもないね、欠けてるものってないでしょ、全部がそこにあるよ、そして天のお父さんはあんたたちに生きてほしいんですよ、命あげたいんですよ、ね、だから本当のことを教え道を示してイエス様のとこ来るようにって教えてくれと。すごいよね、ここまでしてくれる神様他にないです。ここまでして、ね、俺たちのことを大事なんよっていうのを教えてくれる、分からせてくれる、そんな神様は他におらん、ね、だから俺たちね今本当に不安な時代かもしれんけど、でもこの事実は変わらんよっていうこと、これ確認したかった、ね、イエス様は変わらない、ね、ヘブル人への手紙13章8節、キリストは昨日も今日も いつまでも変わることがないって書いてある。だからこの約束は今もその通りですね。こんな時やからこそこの約束を土台にして、この約束に毎日生きていく。そして周りとは違う光をね放っていく。こんな風になれたらめちゃくちゃすごいんじゃないかな。自分も嬉しい、もちろんイエスさんも嬉しい、そして周りの人たちにも希望が伝わっていく。ウイルスも感染するかもしれんけど、希望とか愛っていうのも感染するんです。広がっていくんです、
うん、
だから俺たちはどっちするよって。俺たちイエス様知っとんなら、イエス様知っとる人だけが広めることのできるものをバンバン広めていったらいいんじゃないって、この時こそね思う。じゃあ最後お祈りをして終わりたいと思います。イエス様ありがとうございます。今日みんなでまた一緒に集まって、一緒の時間を過ごしてご飯を食べて、そしてまた、聖書の中からイエス様の言葉を聞いて、イエス様はどう思ってるのかな、どんな風にしてくれるのかな知ることができてありがとうございます。本当にみんな不安の中にあります。でもイエス様は昨日も今日も常しえに変わることがない。そしてイエス様はいつも私たちを愛してくれています。イエス様の愛、それはイエス様の約束に現れています。イエス様は神様だから、約束したことを絶対に守ってちゃんとやり遂げてくれる、この事実を俺たちがいつも忘れることがないように助けてください。そして今日のところでは、俺たちが本当に安心して永遠を過ごせる魂の居場所を用意してくれるよ、その約束がありました。俺たち今不安の中にある、そして本当になんか知らんけど怖い、なんか知らんけど嫌な感じ、それがいっぱいあります。でもイエス様を知っている俺たちは、その悲しみとか暗い気持ちとか怖さとかに囚われてしまうんじゃなくて、イエス様を知ってるからこそ持てる希望とか安心とか喜びとか光とか、それを周りに届けていくことができるように俺たちの毎日を使ってください。この時間本当にありがとうございます。今週、来週か、明日からの1週間も、みんなイエス様の祝福の中で安心して過ごせますように、そしてイエス様それぞれの場所でみんなが輝いていけますようにお祈りします。感謝を込めてイエス様の力あるお名前でお祈りします。アメン。
ありがとう。